どんどんどんどん遠慮なく進めていただければと思います。
はい、和也さんありがとうございました。はい、でまた最後から質問タイムに入らせていただきたいんですけど、その前にちょっと質問タイムの間にちょっと回していただきたいものがあって、ちょっと高田さんがご用意いただいたんですけど、梶谷さんが戦後あの軍隊の方からもらって涙が出るほど嬉しかったと言われていた金平糖、実際もらった時にこんなサイズの袋でこんなものだったっていうのをちょっとご用意してくださったので、実際皆さんちょっと手に取られてみて、あのこう回していくので、見たら順々に回していただけたらなと思います。実際入っているコンペイトよりは実際もうちょっとちっちゃいコンペイトだったりなんですけれども、こんな感じだったなっていうのをちょっとイメージしてあの見ていただけたらなと思います。はい、皆さんあのご自由にあの手を挙げていただいて質問コーナーさせていただきたいと思いますので、あー大丈夫です、あのまた後ろに戻ります。ありがとうございます。
その他いらっしゃいますか。あ、じゃあ、お願いします。今月、講話を、梶谷先生の講話をさせていただいたときに、愛知県から来た20代の会社員の人から、2つ質問を受けました。で、その内容っていうのが、梶谷先生の今の気持ちっていうことだったんですけど、原爆、一つは原爆を落としたアメリカに対して梶谷さんは今どう考えていますかっていうのが一つ目で、もう一つは梶谷さんは今のその人は20代なんですけど、若者に何を望んでいますかっていう二つの質問を受けたので、今の梶谷先生 の、 あのお考えを二つちょっと教えていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。一つはアメリカに対してどういう感情を持っているか、これが一つ。二つ目は今の若者に何を期待するか、これ二つということで、私はね、みんなからお前おかしいんじゃないかも言われるんだが、アメリカに対する憎しみはないんですか。戦争になったらね、これはもう日本も同じことをしてる、アメリカも同じことをしてる、殺し合いですわ。今の戦争だって本当何十人が殺し合って、本当は大変なことだろうけれども、とにかく戦争は悪いということで、戦争になったら相手をやっつける、殺すということはむしろ仕事になってくるんですね。かつてチャップリンの映画で殺人狂時代という映画がありました、チャップリンは映画の中で言いました。街の中で一人二人を殺したら大犯罪だ、大変なことになる、死刑にもなるだろう。ただ戦争になったらたくさんを殺せばそれは称賛されるんだ、たくさんを殺すことが仕事なんだ、という、まあ、戦争状態というふうな特異な状況を作ったら、殺さんかったら殺される、しかも相手をやっつけることが味方にとって称賛されるという状況にあって、平時とは全く価値観が違ってくるということをやっぱり思わんといけんと思います。今の戦争だってね、あんなにこう子供が、まあ、やっぱり子供が主に出しますが、子供が何人死んだ何人死んだ、大人が死によるんですがね、というふうにやっとって、どうしたんや、なんでやめるのやと思うが、戦争というのは全く兵士とは価値観が変わって、やっつけられればやっつけられるというふうな状況で、 やっつけるところが正義になってしまう。今夜が戦争の場合はそうだろうと思う。そして、アメリカの人とは特に原爆を落とした人、原爆投下に関わった人とはテニアンという島がありました。テニアンというのはいわゆるエノラゲーティ、原爆を積んだ飛行機が降り立った島です。サイパン、グアム、サイパン島、グアム島、その中間にテニアン島というのがあります。二次世界大戦当時、このテニアン島にアメリカは世界最大の飛行場を作りました。で、東京の空襲、大阪、名古屋、広島の原爆もそうですが、みんなテニアン島から飛び立ってます。なんでか、と不思議でした。これを、テニアン島に行ったのは2005年でした。2005年だからもう20年前か。20年前、テニアン島の平和式典というのに、招かれてテニアン島に行きました。サイパンにも行った。サイパンじゃなくてなんでテニアンだろう。なんでテニアンだろう。でも飛行機の上から見た瞬間、あ、そうなんだ。テニアンは平らなんだ。飛行場が作りやすいんだ。だからアメリカはそのテニアン島に戦争末期4本の滑走路を作って、そこから B-26 でどんどんどんどん東京や大阪やその他、そして広島の原爆も長崎の原爆もテニアン島の滑走路から飛び立ってました。今から20年前、今はどうなってるかわからない。当時はまだその滑走路のコンクリートが残ってましてね、まっすぐにつながってる。ああ、ここから広島へ向けて原爆を積んで飛び立ったのか、ああ、ここから長崎というふうに思ったのを覚えています。アメリカの軍人にも会いました。なんていうかな、ただ戦争の場合原爆を落とすかどうかは個人の問題じゃないんですよ。個人の犯罪で落とすとか取り入れるじゃなくて、彼ら軍人は上から命令されたら命令に従ってそれを忠実に実行していくというのが彼らで、だからその飛行機に乗っ取ったという人にも会いましたが、この人が悪いとは思わなかったですね。やっぱり上から命令した、おそらくそういうものだと思うんですけども、それが悪いんであって、この人命令されれば軍人であればそれに従って行動する以外なかったんだというふうに私は思いました。だからその人はすまんかったとは言います。本当広島や長崎にはすまんことしか申し訳なかった。個人としてはそう思っておられるが、戦争になったら、まあ、上から命令された軍人は命令に従ってそれを遂行するだけ。おそらく今の戦争だってそうでしょうね。よけよけ子供が死んでる、大人が死んでるように、なんでやるんや。個人の判断じゃないですわ。おそらく命令される、あるいは雰囲気でしょうね。やっつけねばやられるというふうな状況、これが戦争特有の、まあ、心情じゃないかというふうに思います。今も若者になぜ思う、何を思うのか、映画にやれや映画にやれや映画にやれや。ただ今の時代はさ、ようついていたのです。おそらくピッピッピッピッピッピッで人と人とが面と向かって話し合うとか、あるいは一緒に旅行を楽しむとかいうんじゃなくて、 今の若いものはなんかこちらで動いたり動かされたりしてるようなもうちょっとあれをやめて山を見るや空を見るや海を見るやというふうには会えば言いたいですね。もっと自然を見ろよ、うん、というふうに空を見ろよ山を見ろよというふうにはこれをちょっとちょっとピッピッピッと外して空を見ろ山を見ろ、私は毘沙門台というところに住んでいるけれども、おかげで空がいっぱいあります、ね、山があります、家の前の道、なんとかだりゃー思って朝早く来てハーッと見たら鹿がドッドッドッドッドッと3、4頭走って逃げます。それから庭に餌をまいていったらスズメが15、6羽来ます。だめだった だからヒヨが来ます。時々カラスが来ますというふうに、だからこっちの方がね、私は全くよう使わんで、よういらわんで、お前時代遅れのええ加減にせえやと言われるけれども、まあまあまあこうやって山を見る、花を見る、遊びに来るスズメを見るいうふうなのもまあまあええんじゃないかなというふうには個人で思うと、これは価値観で年齢によって違うから若いものはそうはいかんと思います。なんかで若者に何を言うのか、やっぱり自分を大事にしなさい、周りの人を大事にしなさい、それから時々、まあ、離れて、山や公園を歩きなさいというふうには言いたいと思います。ただそんなことを言うと若い者は今の時代生きていけんっていうかもわからない。まあ言うのはそういうふうに言うんだろうと思います。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。他に質問ある方いらっしゃいますか。すいません、では私から質問させてください。梶谷先生のお話で今日も戦後のお話が、すいません、今日のお話で今日も戦後のお話がたくさん、戦後の生活のお話がたくさんあったと思うんですけど、梶谷さんにとって戦後っていうのは、まあ、すごい大切なことがたくさんあったと思うんです。で、戦後のイメージ、ご自身のその大変だったのか、復興に向けて明るい雰囲気だったのか、そのご自身の体験をもとにでもいいんですけど、その戦後の
記憶戦後のイメージっていうのはどういったものだったかっていうのをお聞きしたいです。やっぱり一言で言えば大変でした。本当大変でした。食うものがないんです、第一。だからひどい時には本当草を取ったです。草の芽が出たばっかりのそれを取ってから煮てくるとかね、それからガスもなければ何もないから、もう学校から帰って双葉山という駅の裏にある山に焚き火を取りに行くのが子供の仕事でした。で、学校から帰って山に行って風呂を炊く、あるいは釜を炊くために黒梅といって松の葉っぱとか枝とか何とかを炭俵いっぱいに入れて、それが仕事でしたね。泳ぐのも何人も死にました。今は本当一人二人死ねば大変ですけれども、大概夏休みが明けたら 最初の町会で校長先生が何年何組の誰々が川で溺れて死にましたというのが、ね、どこの学校でも割とあったでしょうね。非常に厳しい状況ではありまして、その時にはね、やっぱりね、しんどかった、苦しかったと思いますが、今になってみれば、そりゃいい思い出です。よう頑張ったの、あ、こう頑張っとったから、なんとか生き残ったわ、生き残れたわ、苦しいこともあったわ、楽しいこともあったよな、それはあの さっきも書いてたように、平和公園の土地に平和塔というのを作っておりまして、そのステージで、今のテレビでは市長さんなんかが平和宣言を言うんだけど映ります。でも、町内からいろんな出し物が集まって、私はお猿の籠屋を踊った、エッサエッサエッサホイサッサ、お猿の籠屋だホイサッサ、言うんですかね、こうやって棒を持って担いで踊ったんです。まあ、下手くそだったがね、急遽で踊り方を覚えられません。一杯間違えたら、集まっておった人も被爆者ですが、たくさん集まっておられました。だから、ミスの人も全く行いなく、ただ、子供が元気よく踊りを踊るということに拍手をしてくれたと思います。もう本当、盛大には拍手してくれて、覚えています。その相手の友達は、両親が原爆で亡くなっていました。そして、なんでかな、よだれが止まらなかったんです。小学校の頃、中学校に入ってもよだれが止まらなかったです。身体的に影響を受けたのか、あるいは両親が原爆で亡くなってしまって孤児になったという、そういう精神的なものかわからんが、もう両代がたらたら出てましたね。友達でした。高等学校にも行かず、中学を卒業したらすぐ手に木工関係の仕事を作って、タンスやらその他を作って生きてましたけれども、もうそうですね、20を超えた頃、わしは広島を出ると言って、広島を離れると言って大阪の方に行きました。それ以降は連絡の取りようがなくて、おそらく早く亡くなっただろうと思います。トシちゃんと言ってましたけれどもね、そういう風な子は、まあ、近所だったからトシちゃんを知っとったですが、広島市内の原爆孤児というのは実際にはたくさんおっただろうと思います。はい、どうもありがとう。
ありがとうございます。ごめんなさい、今日のそのお話の中で、今日のお話の中で、この戦後、闇市の中をその通っていろいろ見て帰っていたとおっしゃってましたけど、なんか私の中の闇市、イメージの闇市ってすごいなんか治安が悪い感じで、なんか子供はあんまり近づいていけないのかなっていうイメージがあったんですけど、割となんか生活に馴染んでいるものというか、その闇市のあたりは危ない経験さんだとか、そういうのはあんまりなかったです。
いや、私が3年生の例の、あの写真なんかに載ってる青空教室は男の先生で軍隊帰りでした。だから非常に正義感が強かったですね。 悪いことをする、卑怯なことをすると、そりゃもうカパンカパンってやられてました。ただし、そうじゃなかった場合には非常に寛大でした。やっぱり日本は負けたが、日本を何とかしていかねえけんというふうな、結構軍隊から帰った人にはあったんかもわからんです。ただし、さっきも話したように、私の兄貴たちは、16歳で旅館、だから飛行機もまだ訓練でもらんかったけれども、予科練。ただし、予科練から帰ってきたら、ちょっと扱いは冷たかったです、周りからね。うん、そして、昼は勤めて、夜に高等学校へ行く。元町高校へ行きました。元町高校へ行って、ただ、あの戦争や、たくさん仲間が死んでいったのを見とったら、帰って学問ということが非常に魅力的だったんでしょうね。学問、勉強するということ。だから元町高校を夜間を卒業したら、今度は広島大学の夜間に行って、合計9年間ぐらい夜間を続けました。考えてみれば、昼を働いて夜間の学校に9年間も続けていくいうて大変だったろうと思うが、本人はね、やっぱり勉強することをね、楽しんでました。まあ、今から考えても不思議ですが、勉強するということを非常に喜びとしておった、楽しんでおった、というふうなことがあります。前にも話したかもわからんが、時々今から数年前まで、その兄貴に会うて、お兄さん元気って言うたら、おお元気元気言うてから言い合いだった。お兄さん元気だの、お元気元気。やっぱりがんになりました。もうしょうがなかったですね。元気元気言ってから言おったけれども、がんになって、やっぱりあっという間に亡くなりましたが、80代の後半までは生きました。生実家戦争を知っとる人間は、なんか勉強するということがいかに素晴らしいことか、楽しいことかいうふうな感覚があったようですね。今でもそれを思い出します。どうかな。
ありがとうございます。すいません。それではちょうどごめんなさい、11時になったのでなるのでちょっと休憩を挟みたいと思います。まあ、10分もいらないかなと思うので、11時5分ごろにまた再開したいと思いますので、各自休憩取っていただいて、また始めさせていただきたいと思うので、よろしくお願いします。あと、大井さんに USB 預けられた方の作業終わられましたので、また取りに来ていただけたらなと思います。では休憩とさせていただきますので、お願いします。ありがとうございました。貴重な資料ありがとうございます。
本当に可愛いね。いただきます。
1枚とかで
も、では皆さんに、
あ、
だから、お回してもいいですか。
はい、たく
さん。はい、はい、お疲れ様です。
どうですか。こいつはあれなんですけど、ね、ちょっと腰ひねってしまって、ちょっと階段から落ちて、ここ打たれてるので、うん、そうですよね。いわゆる、神経痛のようなところになるので、
それを5秒くなっ
最近もう十何年前に階段から落ちてきて、骨折したんですけど、それがもう、すっぴっとしくて、で、血流が悪いので、貧血状態になって、意識がふっと飛んで階段の途中で、で、手離してしまって、
私の体が
思いっきり打って、ここ。で、まあ、首で骨折もしたけど、そういう、この方が痛くて、だから答えるやろな、思ってたらやっぱり出てくる。もうバンって打ったの。
何ですか？
バシッて、だからこう、自分の体とか全てをここで固めたの。だから、この寒波で答えたんだと思う。
そうですね、寒波で。でも、体の見てみたら、頭部をやって、
いろいろね、次々と出てきますけど、死ぬまで頑張ろうかなと思って。
すごい。
もう書けた原稿。
原稿書いたんですけどね。今もう出してるけど、で帰ってこれ。
それで、あの、なるべくご自分の原稿活動されようはしないのを、あの、書かれた。
そうですね、今日宝い
のがあったんだけど。あれを基礎に
して
、
ね、そうですね、話
なんまりです。
長くやっていけなくてね、あの削るのが何かでこうあるらしくて、何時だかして13ページぐらい、13ページぐらい、
あの、原稿用紙に
原稿用紙なので、
顔は取れて、顔は取れ
て、1行が40行
って
、40文字
ぐらい、そうですね、40文字の40行ぐらい、
で、まあ、1500、600、
これそうです、
10万、
これを取ったら
1000
ぐらいしますよね、1500としたら、やっぱり体の上で10万として
10万、
1万6000、
5万、でも今はもうね、原稿用紙使えへんもん
ね。そうですよね。
だから、まあ、5000字書くとしたら、10何万円でしょ。大変よね。
そうですね。でも、目が見た目に変わってくるから。
まあまあね、それは、まあ、そういうもんですよね。
そうですよね。一旦よしこからもうマリさんと出してからもまた出てくるから、申し訳ないなと思ったりね。
先生のね、おっしゃっていることをやると、その現実やったこと、現実があったことの、こう、組み立てがね、そこでずっと行き止まってね。
そう、それがね、できたらすぐできます
。そうなんですよね。だから、あの、結局頭の中で分割してあるんやけど、それをどこに組み合わせるかっていうのがね、やっぱりなかなか難しいですよね。すごい出されてるんや、もう。
いつも来てください。今言ったら全然メールしてない。 でもね、結局何でいいんですか。